今朝は黙示録の2章から死に至るまで忠実でありなさいというタイトルで、お話ししたいと思います。最近シリーズで、黙示録からお話ししたいということで、前回は黙示録の2章の1節のところから8節あたりまで書かれていますけれども、エペソの教会についてイエス様が与えていらっしゃるメッセージから学びました。今日はスミルナの教会に対してイエス様が語っていらっしゃるメッセージから学んでいきたいと思います。ヨハネ黙示録の2章もう一度お開きいただきたいと思います。2章8節から11節までです。ヨハネ黙示録の2章8節から11節です。このところをお読みいたします。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っている。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。アーメン。安楽椅子に座ったままで天国に行くことはできないと誰かが言いましたけれども、昔から今に至るまでイエス様を信じたら何の問題もなくなる、すべてがトントン拍子でうまくいく、すべて祝福です。そして私たちはもう天国に向かってまっすぐです、そうおっしゃる方がたまにありますけれども、しかしクリスチャン人生においてそのようなことはまずありえません。聖書に登場する人たちのその生涯を見ても非常に苦難に満ちています。あるいは大きな試練を経験しています。でも聖書が一貫して証言しているのは、そのような苦難、試練、困難の中でも神は生きて働いておられるということです。そしてこのお方に信頼したものを主が守ってくださる、助けてくださる、救ってくださる、祝福してくださる、それが聖書が証言しているメッセージであります。イエス様もおっしゃいました。あなた方は世にあっては患難がある。あなた方は世にあっては患難がある。しかし恐れてはならない、私はすでに世に勝ったのです、とそうおっしゃっています。私たちの時代において、特に今はコロナウイルス感染の脅威がありますし、また今回の集中豪雨のような自然災害もありますし、あるいは地震の多い国ですから地震の被害各地であったり、さまざまな問題があります。加えて誰の人生においても起こりうる病があったり、あるいは事故があったり、さまざまな人間関係の問題があったり、いろいろな試練が誰の人生の中にもあると思います。今日お話しするこのスミルナの教会、スミルナの町においてもやはり大きな試練がありました。黙示録にこの2章3章のところに7つの教会、今のトルコにあたりますけれども、当時小アジアと呼ばれた地域の7つの教会にイエス様がメッセージを語っていらっしゃいますけれども、その7つの教会も皆大変な試練、困難、苦難を経験した教会でありました。イエス様は例え話の中で、困難、試練についても予言しておられます。種まきが種をまきに行った、するといくつかの種が道端に落ちた、空の鳥が来てそれを種をですねつまんで、そして持って行って、 しまった。この鳥というのは悪いもの、サタンであるとイエス様はおっしゃっているんです。私たちがせっかく神の言葉を聞いても、それを消化する前に、その種が育つ前に悪いものが来て奪ってしまう。全く神の言葉が残らない。ですからこの黙示録においてもイエス様は、耳のあるものは聞くがよいと何度も語っていらっしゃいます。私たちは御言葉をよく聞いて、そして心に蓄える必要があります。第2番目の土地は岩地であるとイエス様おっしゃいました。あのイスラエルは石灰岩地層の多い地域ですから、あの土地というか土が薄いんです。ですからすぐ発芽するんですけれども、太陽が出るとそれがすぐにですね、枯れてしまうという現象が起きるわけです。イエス様、ある人たちは御言葉を喜んで受け取るけれども、しかし困難、試練が起こるとすぐに信仰を捨ててしまう、すぐにやめてしまう、そういう人たちが岩地の心の人だとおっしゃっています。私たちの人生においてさまざまな困難が起こってくるわけです。第3番目の土地は茨の土地であるとイエス様はおっしゃいました。茨の土地においては種は発芽し、そして茎も出て葉もついていくんですけれども、しかしたくさんの周りの藪、雑草、それらが妨げてしまって実を結ぶことができないということです。この茨の土地というのは世の煩い、富の惑わしであるとイエス様おっしゃいました。この世の煩い、人間関係、しがらみ、そしてお金のこと、それらによって心を奪われてしまって実を結ぶことができなくなる。これが3番目の土地である。4番目の土地は良い土地です。100倍、60倍、30倍の実を結ぶ土地だとイエス様おっしゃっています。今日お話しするこの黙示録2章のスミルナの教会、エペソの教会、他の5つの教会、この当時クリスチャンたちが直面していた問題は、この世の煩い、富の惑わしもありました。あのペテロ先生の大説教によって大勢の人たちがイエス様を信じるようになってきました。あのエルサレムでペンテコステの日にペテロが説教すると、1日で3000人の人たちがイエス様を信じたんです。またクリスチャンたちは熱心に散らされていっても、迫害にあっても伝道し、教会が生まれてきました。そのような中で教会を立て上げていく上でとっても用いられたのが使徒パウロでした。彼は天幕作りをしていた人ですけれども、天幕を作るがごとくに教会がしっかりと組み合わされて成長していくように教えをし、お祈りをし、励ましをしていきました。ところがあの第一テモテへの第一の手紙とか第二の手紙とかを読んでみますと、教会にほころびが来てくるようになりました。たくさんの人たちが迫害の中でイエス様を信じていっていましたけれども、ある人たちは迫害を恐れて信仰を失っていたんです。そしてデマスは素晴らしいパウロの同労者でありました。キリストのために用いられた人でしたけれども、デマスはこの世を愛して行ってしまった、そのようにパウロは言っています。ある弟子たちはこの世の方を愛してしまって、イエス様よりもこの世の方、富の煩い、世の煩い、富の惑わし、そちらの方に心を奪われてしまって、あの藪の中に、まかれた種のようなもの、茨の土地にまかれた種のようになってしまったんです。そしてある人たちはパウロから離れていってしまった。もうこのアジアに私と共に働いてくれる者がいなくなったと、私からみんな離れていったと、パウロがあの第一テモテの書、あるいは第二テモテの書で語っているがごとくに、多くの弟子たちが離れていくということも起こりました。あのパウロが殉教したのは紀元後65年頃と言われています。紀元後65年頃です。ネロ皇帝の時代です。ネロ皇帝はものすごい、もうあの最初は素晴らしかったんです。16歳でローマの皇帝になりました。 そして、自分の側近の相談役たちの意見をよく聞いて、立派な働き、皇帝としての働きをしていて尊敬を受けたんですけれども、そのお母さんのお母さんがいろいろとこう意見する人でした。でそのお母さんとの問題が起こりました。でお母さんは弟の方に、このこちらの方に皇帝としての地位を与えようとかですね、策略をめぐらす人だったので、弟だったか身内だったか、とにかく近い関係の人を殺してしまったんですね。そしてこのお母さんをも毒殺したと思います。ネロはだんだんちょっと頭がおかしいというか、気の狂ったようなそういった行動をするようになっていきました。彼については、クオバデスですね、クオバデス、ラテン語で主よあなたはどこに行かれるのですかという、クオバデスドミノ、ドミノが主ですね。主よあなたはどこに行かれるのですか。ポーランドのノーベル賞作家がですね、1905年だったと思いますけれども、クオバデスという小説を書いたんですね。でも彼は歴史をよく勉強して、あの使徒ペテロやパウロの時代、皇帝ネロの時代の迫害というものがどういうものであったか、当時の時代がどういうものであったかということをよく研究して書いています。めったに映画をおすすめしませんけれども、できたら皆さんの近くでですね、 DVD なり借りてクオバディス、クオバディスという映画をご覧になることをおすすめしたいと思います。1951年ハリウッドので映画が作られてですね、今は多分カラーで見れるようになっていると思いますけども、たまたま2週間前に BS でクオバディスをやってたんですね。私パッと気づいたので録画して後で見たんですけども、当時の時代というものを本当によく知ることができます。そこにネロ皇帝がどういう皇帝であったかということが実によく描かれています。そして彼は芸術家的なうぬぼれもあったんですね。音楽に関してとかいろんな芸術、そしてローマの街を新しいこう石造りのまた立派な街にしたいと考えて、そしてすでにあったその街に火を放たさせて、そしてそれらを燃え尽くすことを考えたんですね。そして兵士たちに命じてローマに火をつけさせて、そしてローマの大火、大火事が起こったわけです。そしてたくさんの家々が焼失し、多くの人たちが亡くなったんですが、ネロ皇帝が火をつけさせたんだということが巷で言われるようになった。そうすると彼の皇帝としての地位が危うくなったので、彼はクリスチャンたちがそれをやったんだと。クリスチャンは神様、やがて今神様を恐れ信じないならば神は天から火を持って裁かれるということを伝えていたので、クリスチャンたちは放火教だと、そう言って揶揄する人たちがいたわけです。で、このローマの大火事はクリスチャンたちのせいだということにしたんです。そして急遽クリスチャンたちが捕らえられることになったんです。その状況をこのクオバディスの中で描いています。で、歴史においてはペテロがその時に捕らえられて、そして処刑されたかどうかは分かっていませんけれども、その数年後だというふうに通常は言われていますが、クオバディスの中ではその時にペテロは捕らえられ、そして遠景劇場ですね、たくさんのクリスチャンたちがライオンに食い殺されたり、また松明のようにですね、くくりつけられて、そして火あぶりの刑にあったりとか、そういった状況を描いておりますけれども、使徒パウロはそのローマの大火の時に起こった迫害の中で捕らえられて、約1年後に、紀元後 64年の7月23日だったと思いますけれども、そのローマの大火が起こったことがですね、まあ、これは歴史的な事実なので歴史の書に出てくるわけですが、パウロはその1年後ぐらいに処刑された、まあ、斬首刑に遭っているわけですけれども、殉教していっています。ペテロに関してはその2年後だとかというふうに書いてらっしゃる方々も多いですけれども、クオ・ヴァディスの中ではその時に捕らえられて、そして処刑される、まあ、実はペテロはローマから迫害を逃れて逃げていこうとしてたんですが、アッピア街道をローマを離れるのにですね使って行ってる途中にイエス様が現れて向かってこられたんです。それで主よ、あなたはどこに行かれるんですかって聞いたら、あなたがローマで、私の民を励まそうとしてないので、私はもう一度ローマに行って十字架にもう一度かからなければならない、だから私はローマに行くのだとイエス様がおっしゃってですね、ローマに向かおうとされる。でそれでペテロは主よおやめくださいと、私が行きますと言ってもう一度ローマに戻って行って、そして捕らえられ、そして彼は死刑に遭うことになるんですけども、イエス様と同じ形での死刑だと申し訳ないというので逆さ十字架の刑をですね申し出て、そのようにされたという言い伝えがあるわけです。まあ、ぜひともご覧になってクオ・ヴァディスですね、当時の時代背景状況、迫害というものがクリスチャンにとってどういうものだったかということを理解していただけたらと思います。ヨハネ17章14節でイエス様はクリスチャンはこの世に憎まれることがあるとおっしゃっています。私は彼らにあなたの御言葉を与えました、世は彼らを憎みました、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。もしクリスチャンが本当にクリスチャンとしてイエス様のために生きようとするならば、この世の人たちに理解されず憎まれるようなこともあるとおっしゃってるんです。ヨハネ17章14節ですけども、そしてスミルナのクリスチャンたち、実は当時のクリスチャンたちに向けられた6つの抽象というのがありました。バークレーという人が本の中に書いておりましたけれども、まず第一はクリスチャンは生産式を持っていましたから、ブドウジュース飲んだりしてたわけです。ですからキリスト教について知らない人たちは、クリスチャンたちは人間の血を飲んでいるんだと言って非難したんです。で第2番目の非難は、クリスチャンは一緒に礼拝の後アガペーと呼ばれる愛参会、食事をしたりしてました。貧しい人たちにとってはその日の唯一の食事であったわけですけれども、その愛参会を持ったりしているので、クリスチャンたちはもう酒飲みで宴会好きなやつらだと、そう言って非難する人たちがあったんです。第3番目は、家族の中に信者と未信者がいる場合がありますので、クリスチャンたちは家族を崩壊させていってる、分裂させていってる、そういう非難をする人たちがありました。第4番目は、クリスチャンたちは無神論者だと言って非難したんです。なぜならば偶像を作ったり偶像を拝んだりしないもんですから、クリスチャンたちは神を信じると言いながら実は無神論者だと、そう言って非難する人たちがいたんです。そして第5番目に、当時皇帝礼拝というものが非常に盛んになってました。でドミチアヌス帝という、このヨハネが黙示録を書いた時の皇帝は特に皇帝礼拝を強要するようになっていました。ネロ皇帝は強制する、強行にそれを押し付けるということはしませんでしたけれども、しかしこのドミチアヌスの前の皇帝たちも自分の神殿を作って、そして皇帝礼拝をさせるように、皇帝は主であると言わせたりですね、で劇場なんかに、円形劇場とかに奥さんと一緒に入ってくると、皇帝は主なり神なりと言ってみんな立ち上がって皇帝を称賛する、そういったことを義務付けたりもしていったわけです。この黙示録が書かれたヨハネの時代というのは紀元後95年ぐらいのことでありますから、この 迫害はもっともっと燃え盛っていっていました。さあ6番目のこと、クリスチャンに向けられた中傷、先ほどまで5つ申しましたが、6番目がクリスチャンは放火教であると、そういう非難でした。それは先ほども言いましたけれども、神様は火をもって神を恐れない者を裁かれる、そういった恐ろしい日が来る、終わりの日が来るということを伝えていたので、クリスチャンたちは火をつけたりするのが好きな放火教だと、そう言って揶揄する非難する人たちがあったわけです。この2章の8節、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、始めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われるとありますが、スミルナというのは前回私がお話したエペソも港町でした。人口25万人ぐらいであったと推定されています。ローマの人口が100万人ぐらい、エペソの町が当時アジア地域では一番大きな、人口25万人ぐらいの町でした。非常に栄えてました。で、このエペソの町に対抗していた港町が、このエペソよりも北の方に50キロぐらいですか、行ったところにあるスミルナという港町でした。人口大体10万人ぐらい、本によっては9万人ぐらいと書いていますが、9万人から10万人の人口があったと思われます。大変ここもスポーツの盛んな、年に1回、大きな競技大会が開かれていました。エペソにおいてもアジア地域の人たちが集まってきて大々的な競技がなされていましたが、このスミルナにおいてもそうでありました。このスミルナの町は紀元前200年に都市計画のもとに建設されたので、とっても美しい、港からですね、坂を登っていく、その上の方に皇帝礼拝をさせるための神殿が建ったんですけども、このスミルナの人たちはこの神殿を建てる許可を得るためにですね、いち早く申し出て、そしてローマに媚びを打って、そしてその権利を得てですね、そしてこの神殿を建てて、でその風景が、光景が非常に美しいというので、アジアの美、アジアの冠、アジアの花、そのように言われていたそうであります。でこの港町においては商業がとっても盛んで、また文化と芸術が発達した町でありました。このスミルナの教会の特徴は、ものすごい迫害を経験した教会であるということです。当時どの教会も迫害を経験したんですが、このスミルナの教会は特に大きな迫害を経験した苦難の教会、そしてキリスト教の歴史における苦難の教会の時代を象徴しているとも言われています。特に2世紀3世紀において大変大きな迫害があったんですけれども、約600万人のクリスチャンたちがこの2世紀3世紀の間に殉教していったと言われています。ものすごい数です。600万、少なく見積もっても数百万人の人たちが信仰の故に殺されていった、仕事を失い、地位を失い、そして殉教していきました。大変な時代でありましたけれども、このスミルナの教会に対してはイエス様は一つも叱責をなさっていません。フィラデルフィアの教会に対してとこのスミルナの教会に対しては一つも叱責をしてらっしゃらないんですね。ただ励ましを与えておられます。このスミルナの教会は苦難の教会であったと同時に、もう一つの特徴は貧しい教会でありました。多くのクリスチャンたちが仕事を失ってしまいました。クリスチャンであるという理由で身分を剥奪され、仕事を奪われ、大変な苦難の中に陥りました。そういう教会でありました。今日私たちが 覚えたいことは、この試練の中においてもこの八節、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、始めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる。私たちの主イエス様は死んでよみがえられた方であるということをまず覚えたいと思います。イエス様も大変な苦難を味わわれました。死なれたお方です。ただ単に死なれたというんじゃなくて、十字架の上で不当な刑罰を受けられた。罪のないお方が罪人という濡れ衣を着せられて、そして偽りの証言によって十字架の上で殺されたんです。イエス様は何の罪のないお方でありました。イエス様が行われた技は良い技ばかりでした。目の見えない人の目を開き、足の立たない人の足を立たせ、そして長年病床に伏している人を癒し、多くの人たちを慰め励まされたんです。死人をも生き返らされました。このイエス様が当時の宗教指導者であった律法学者、パリサイ人、祭司長たちの妬みを受けて、そして彼らに不当に訴えられて、罪人扱いされて十字架刑に処せられることになったわけです。ですからイエス様は、私たちがこの地上で経験する不当なあらゆる痛みと苦しみをよく理解してくださっています。そしてこのお方は十字架で死なれはしました。自ら十字架に向かって行かれたんです。十字架から降りる力も持っておられました。自分を殺そうとする人たちを逆にやっつけることもできました。憂さを晴らすこともできた。しかしイエス様はそうされなかったんです。イエス様は死に至るまで従順に忠実に天のお父様の御心に従われました。それによって皆さんや私の罪が全部イエス様の身に置かれることができたんです。イエス様の死は身代わりの死でありました。あなたや私の罪が許されるための死であったんです。そしてイエス様は死んで墓に納められましたけれども、3日後に復活されたんです。そして人の生涯は死をもって終わらない、永遠があるんだということを示してくださったんです。私たちもやがてどんな形にしろこの地上を後にする時が来ます。しかしそれで全てが終わりではないんです。イエス様が復活して今も永遠に生きておられるように、私たちもイエス様と共によみがえって常しえに生きるものとなるんだ、その初歩としてイエス様がよみがえられたお方であります。この生き返った方がこう言われるとヨハネは書いているんです。私たちの人生はこの地上の人生だけではないということを私たちははっきり知る必要があります。あのアブラハムにしても永遠の天の都を求めて生きた、あのモーセにしても神様からの栄養を受けることを願ってこの地上の苦しみを通り抜けていったということがヘブル書の中に書かれています。多くの人たちが迫害に遭いながら、殉教を経験しながら、やがて与えられる天における報い、天におけるイエス様と顔と顔とを合わせて会えるその日、また天において神様が用意してくださっている素晴らしい霊的なその家、それを夢見て期待して彼らは地上の歩みを終えていったのです。私たちも今の時代イエス様を信じて、そしてイエス様が語ってらっしゃるように、この死に至るまで忠実でありなさい、十節、今日の暗唱聖句は十節の最後、死に至るまで忠実でありなさい。今日このようにイエス様が私たちを励ましておられると思います。死に至るまで忠実でありなさい。私たちのグループで、一番長く生きられた先生は大島先生という方でした。103歳で天に召されましたけれども、もう本当に最後の最後、危篤状態になるまで頭のはっきりしておられた先生でありました。 その奥様が96歳か97歳まで生きられたと思うんですが、ご主人に残された遺言は、何時死に至るまで忠実であれという言葉でありました。何時死に至るまで忠実であれ。私たちも死に至るまで忠実なものでありたいと思います。このスミルナの教会で非常に有名な牧師、長老、監督であったのがポリカルプという人でありました。彼は紀元後155年2月23日の土曜日に殉教したんですけども、このポリカルプの時代、2世紀、ものすごい迫害が、このヨハネが黙示録を書いた時に勝るような迫害が逆まいていました。で、このスミルナの教会も迫害の最中にありました。ですからこのポリカルプは隠れ家を持っていたんです。そしてクリスチャンたちは密かにこっそりと集会を持ったりしました。そして自分がクリスチャンであるということを誰かに知らせるときには、この人クリスチャンだなと思ったら魚のマークを書いて確認し合ったりしたわけです。本当に普通には信仰を言い表すことはできないような時代でした。にもかかわらず、どんどんどんどんクリスチャンの数が増えていったわけです。そして4世紀にローマ帝国の国境にまでなっていった。とうとう1000万人ぐらいの人口、当時のローマ帝国の人口の約10分の1がクリスチャンになるに至って、そして皇帝までクリスチャンになって、そしてローマ帝国の国境になっていくわけですが、この紀元後155年というのはものすごい迫害の最中でありました。町である競技が行われて、スポーツ大会か何かだったんでしょうか。このスミルナの町に大勢の人たちがやってきていた時に、誰かが、おい、あの無神論者を引き出せ、あの無神論者を逮捕しろと言って、ポリカルプのことを言って叫んだんです。で、それが大合唱となり、そしてそれで当局が動いてですね、ポリカルプを探したわけです。で、捕らえられたクリスチャンの奴隷の息子、奴隷の子供がですね、ポリカルプの隠れ家を拷問にあって、そしてそれを伝えてしまったわけです。それでポリカルプを捕まえに人々がやってきたわけです。で、その時に彼は逃げようと思えば逃げることもできたんですけども、その前にもですね、しかし彼は夢で自分の枕が燃えているのを見たっていうんですね。そして弟子たちに、私は火あぶりの刑に遭うと、そのように語っていました。ですから自分を追っている人たちがあるということを聞いたときに、彼はあえて逃げ隠れしなかったんです。そして彼は捕らえられたわけです。でも彼を捕らえた責任者もですね、あなたね、そんなに堅くなに言わないで、シーザーはカエサル、あの皇帝は主であると、そのように告白しなさいよと、皇帝は神であると、言ったらどうですかと。そしたら私はあなた連れて行く必要ないし、どうですかと言って、このポリカルプを何とか助けようとしたそうです。しかしポリカルプは、いいえ、私はイエス様を拒むことはできませんと言いました。そして彼はとうとう連れて行かれて、ローマの総督の前に引き出されていったんです。そしてこのローマの総督の前で、お前は皇帝は主であると告白したらどうだ、そうしたら許してやるぞと、このローマの総督も言いました。その時にこのポリカルプは有名な言葉を言いました。86年間私はキリストに仕えましたが、キリストは一度も私を裏切られませんでした。私を救ってくださった王を恥ずかしめることがどうして私にできましょう。そのようにローマ総督に答えて、そして彼は火あぶりの刑に遭うことになったんです。で、彼をその刑に処するために任命されたその担当の人も、何とか助けたいと思って、もう口先だけででも言ったらどうですかって言って進めたんですけども、彼は、いいえ、私は イエス・キリストを否むことはできませんと言いました。そして彼は木に、縛られて、そして火炙りの刑に遭うことになっていたんですけど、私は大丈夫です、縛らなくて結構です、主イエス様が私を助けてくださいますからと言ったので、でも軽くじゃあ縛りましょうということで、彼は木に軽くくくられました。そして人々の見ている前で火炙りの刑に遭っていったんです。このスミルナの牧師、監督であったポリカルプの身にそのことが現実に起こったわけです。この教会に対してイエス様はおっしゃっていました。10節、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。身を悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。10日というのは文字通りの10日ではなくて、短い期間の苦難、あなた方は苦難を経験するけれどもずっと続く苦難ではない。これは短い苦難である、やがて終わりが来る苦難である、とその意味で語っておられるわけです。私たちの試練についても、今日皆さんがどのような試練にあってらっしゃるか分かりません。しかし主は、あなたの試練はずっと続くものではない、しかし勇気を出しなさい、忠実でありなさい、そのように今日主は私たちに語っていらっしゃいます。この日本においてはこの時代のような迫害はありません。しかしいつ私たちの国にもこのような迫害がやってくるかもしれないんです。実際第二次世界大戦中、日本の牧師たちにも、特にホーリネスの牧師たちの中で殉教していった方々がありました。ホーリネスの方々はイエス様の再臨のこと、イエス様は主であるということを一生懸命述べ伝えてましたから、王の王、主の主であるイエス様がやがて来られる、この地上を君臨されるとおっしゃってましたので、天皇を神として認めない、そういったものは捕らえられ、そして牢に入れられということが実際に起こったわけです。そういう中で迫害を経験していった教会でありました。妥協した人たちもたくさんありました。この日本の歴史を振り返っても、特にカトリックの人たちの中にあって、ご存知のように豊臣秀吉や徳川幕府の時代にあって、クリスチャンたちがですね、隠れて信仰を持たなきゃならない、隠れキリシタンとか潜伏キリシタンとか呼ばれてますけれども、たくさんの人たちが犠牲になっていきました。本当に今から考えれば不思議なぐらいですけども、今プロテスタント人口が約50万と言われています。でカトリックの人口が約40万、カトリックの場合は誰でも教会の中に入ってくる人の人数を全部数えていきますから、全部が信徒とは限らないですけども、しかし一応40万で、プロテスタントの人口が正確に言うと統計的に58万と言われています。ところがこの徳川時代が始まる頃において、もうすでに約50万人ぐらいのキリシタンがあったんです。実にたくさんの人たちがこの日本全体において、東北の方まで信仰を持つ人たちが大勢いました。約200人ちょっとあった大名のうちの80人ぐらいがキリシタン大名であったと言われています。それほどの勢いでこの信仰が伝わっていってたわけですけども、しかし多くの殉教者を出しました。歴史の中で最も多くの殉教者を出した国の一つがこの日本であります。で今ちょうど今中休みのような感じですが、キリンが来る、見てらっしゃる方々どれぐらいいらっしゃるかわからないんです、私は録画して必ず一生懸命見てですね、特にこの身近な岐阜県に関わることが出てきますから、明智光秀という裏切り者をテーマにしてますけど、しかしいろんな非常に興味深いんですが、彼の娘さんが細川さん、細川家の殿様に嫁いだ細川ガラシャと呼ばれたキリシタンの婦人でありました。英語で言うとグレイスに当たりますけども、ラテン語からガラシャというふうに言われますが、ぜひ 本としておすすめしたいのは三浦綾子さんの細川ガラシャという本がありますけども、その中に彼女の信仰について、特によく描かれていたと思います。今日はなんか DVD を借りたり本を借りたり大変ですけども、この日本におけるキリシタンに対する迫害というものがどういうものであったかということも知っていただけたらと思います。1995年だったと思いますが、 KBI の学生さんたちを引率して、私は香港から広州に、列車で入って、広州から北京まで、行きました。で、約32時間だったかな、夜行列車に揺られて北京に着いたんですけど、人生の中であんなに長い間列車に乗っていたの初めてで最後でありましたけど、もう二度とあんなに長い間列車に乗りたくないなと思いますけども、で、北京に行った目的というのはユアンという牧師先生に、家の教会、地下教会のリーダーの先生に出会って、当時はテープレコーダーの時代でしたから、テープのダビングの機械とか聖書の仲介書をたくさん持って行って、そしてお渡しするという、ことをしたわけです。学生さんたちと一緒に密かに持って行ってですね、そして、まあ、ホテルはだいたい搭乗機がついているので、アメリカ の, ホリデーインというホテルに泊まって、そしてこの先生と夜遅くに会ってです、ご夫婦に会って、息子さんも一緒に来られてこれお渡しして、そして交わりの時を短く持ったんですけども、この方は約22年間ロシア近くの強制収容所に、送られていた方です。中国が共産化した時、1949年に共産党が力を持った時に、当時の YMCA の、理事長というか責任者、一番上の人がいい加減な信仰者だったんです。本当に信仰は持ってない、一応キリスト教の勉強はしてるけども本物のクリスチャンではなかったんです、残念ながら。その人が中心になって三慈愛運動というのを推し進めるようになったんです。三慈愛というのは3つの、自ら愛する、教会は自給教会でなければならない、自分たちで活動する自活教会でなければならない、自分たちで宣伝する自宣教会でなければならない、まあ、立派じゃないかと思われるかもしれませんが、まあ、外国の宣教師たちは全部追い出して自分たちで、土着の中国人の我々が自分たちで教会を支え活動し、宣伝をする、外国の者たちと一緒にそれをしてはならない、まあ、それだけではないんです。創世記から語ってはならない、黙示録から語ってはならない、ダニエル書から語ってはならない、それはイエス様の再臨についてとか、この世の終わりの裁きについてとか、イエス様が主であるとか、そういうことに触れてくるからなんですね。そして牧師の説教ノートを作ってはならないとかですね、牧師の説教は前もって検閲されなければならないとか、いろんな制約があったんです。で、ほとんどの教会はそれに加わったんですけど、11人の牧師はそれを拒否したんですね。で、ウォッチマン・ニーとかワン・ミンタオという方がリーダーとして有名な方ですけど、このユアン先生という方もその11人の一人でした。迫害を経験した三大指導者の一人と言われた方ですけども、このユアン先生にお会いしたんですが、約22年間44歳の時に捕らえられて、6人の子供と年老いたお母さんを残して、彼は収容所に送られたんです。1966年から76年まで文化大革命というのが中国であったんですけども、文化大革命の間の10年間は家族からの手紙を一通も受け取ることは許されなかったんです。家族はどうなっているのかは、子供たちがどうなっているのかもわからない状況でした。ところが鄧小平って覚えてらっしゃるでしょうか。鄧小平が出てきた時に、1979年でしたけれども、彼は釈放されることができるようになったんです。約22年強制収容所にいたんですけども、出ることができるようになった。なぜかというと囚人が多くなりすぎたんです。 たくさんの思想犯が起こったもんですから、たくさんの人たちが強制収容所に送られて、もうこれ以上収容できないというので、もうそれでな、あの年齢が、60歳を超えた人、そして20年以上収容所にいる人で、これ以上洗脳教育を施してももう変わりそうにない人と、こういろいろとですね、あの条件に合う人が、あの釈放されることになったんです。でこのユアン先生は執行猶予付きで10年の執行猶予がついたので、本当に自由になったのは1989年以降、それまでは北京を出ることを許されなかったんですけども、まあ、この方にお会いしましたけども、大変な試練を、迫害を通った方でありました。で この方にお渡しして、そして北京を後にして広州に戻っていった時に、もう一人の家の教会の指導者サムエル・ラムという方にお会いしました。この人も22年間強制収容所に入れられた人でした。彼が入れられている間に奥さんも亡くなってしまった。そして一人寂しくその家に帰っていかなければならなかった。でもこのユアン先生にしてもサムエル・ラム先生にも、もう強制収容所に送られた時は、ああこれでダメだった、うちの教会はどうなるだろうか、信徒はみんな散らばらされて、長老さんたちは一緒に捕らえられて、そして、執事さんたちも信仰を失ったかもしれない、信徒の人たちが信仰を守っていけれるだろうか、非常に心配したそうです。ところが何年も経ってニュースが飛び込んできた時に、教会がすごいリバイバルを経験している。あの時どんなに頑張っても1年に20人30人の受洗者だったけれども、今は1年に何百人という人たちがイエス様を信じていってる。すごいリバイバルが起こっていってる。教会はもう先生がいた時よりももう10倍も20倍も大きくなっていってる。それを聞いてね、びっくりしたそうです。本当かなと思ったそうです。でも帰ってみると現実にそれがありました。私たちはユアン先生の教会には行けなかったんですけど、サムエル・ラム先生の教会には行きました。ここは3階建てだったか4階建ての教会ですけども、この教会同様よりも小さい3分の2ぐらいの、3階建てだったかなのビルだと思ってください。で家の教会、地下教会ですけども、全然地下教会のようでない教会なんです。なぜかというと、あの宇宙飛行士だった人でクリスチャンになった伝道者になった方がこの教会に来たり、ビリー・グラム先生がこの教会で説教したりで、有名な、世界中で有名な教会になってたので、何か迫害をするとこの教会で何かがあるとすぐ全世界にニュースになっていって、中国の人権問題が取り扱われるので、もうオープンになっている家の教会だったんです。そこに私たちは一緒に行きました。で行きましたら賛美が全然ないんです。で説教が1時間ぐらいありましたけども、でも教会に入るのが大変でした。入る隙間がないんですよ。で日曜日に3回だったから礼拝があるんです。で月曜日がお休みで、火水木金ぐらい礼拝があるんですけども、そうしないと収容しきれないっていうんですよ。日曜日に来た方はもう平日礼拝に来ないでください、来れなかった人が来てください。でテレビのモニター小さい画面を通して、礼拝室が2階だったと思うんですけども、1階と3階はモニターで皆さんがその礼拝に参加するんですけども、私たちの座る席がないんです。あんまり満杯で、それで、前に、座ってた方々が講壇の後ろに椅子を置いて座ってくださって、で私たちのために、場所を空けてくださったんです。で行くのが大変なんです。人の膝の上を張ってそこに行かなきゃならない。リバイバルってこんなんかと思って、すごいなと思いました。コロナウイルス感染が起こると大変だ。今そんなことできないでしょうけども、どうしてらっしゃるのかなと、まあ、今迫害でですね、中国の教会も非常に制約を受けて、教会で集まることを制限されてますので、 大変ですけども、まあ、それはともかくとして、まあ、そこ賛美がないので、後で聞きましたら、いやあなたたちが来られるもう前に1時間も賛美して終わりまして、その時にあなた方来られたんですよと言われて、あそうだったんだと思いましたけども、聖霊様が働かれて人々が救われていったんです。信徒の人たちが用いられたんです。私たちのこのコロナのウイルスの問題の時にあっても、私たち一人一人の信仰が今試されています。本物の信仰者かどうかということが試されています。本気でイエス様を信じているかどうかということが試されています。迫害はないでしょう。生ぬるさ、この世の誘惑、富の惑わし、これが私たちにとってもっと大きな脅威かもしれません。でもイエス様は死者の中からよみがえられた救い主です、主です。この方は今も生きておられるんです。この方に目を留めていきましょう。この方を愛していきましょう。で、信仰というのはスイッチを入れるようなもんです。朝起きると、あ、自分は土の器だなぁと感じます。普通の弱さを感じるもんです。雨が降ってれば、今日は気分良くないなぁと誰もが思われるでしょう。でも信仰のスイッチを入れると、あ、自分のうちにイエス様が生きておられる、主が導いてくださってる、新しい霊的な力を感じるんです。それはどのようにしてでしょうか。ある方法は、私の場合は両手を挙げて、イエス様、この新しい朝を感謝します、今日もあなたが生きておられます、ハレルヤーってお祈りをします。威厳で神様を賛美します。あるいはひざまずいて、主はあなたの前にへり下ります、今日も導いてください。とにかく祈ることです。時間の長さの関係ではなくて、心を決めて神様と言って認めて声を上げて祈ることです。その時に信仰の霊がやってくるんです。信仰の霊が下ってくるんです。また別な表現を使うと、瞬間湯沸かし器の炎、小さい、もう今の子供たちは瞬間湯沸かし器ってわからないかもしれない。前は台所とか外のお風呂を沸かすのにありましたけど、種火はいつもついてる。でもひねるとバッと燃えるわけです。私たちの内側に聖霊様が宿ってくださってますから、種火があるんです。その種火が燃えることが大事なんです。そのためには祈ることです。そして御言葉を読むことです。御言葉を聞くことです。すると内側から燃えてくるんです。イエス様が生きておられるからです。イエス様の御霊が私たちに宿ってくださってるからです。この方が私たちを導いてくださるんです。今週も皆さんお一人お一人を主が強めてくださいますように、導いてくださいますように。今日その解放を経験していただきたいんですけど、マスクをして賛美も短く、賛美も声を出してはいけない、ハレルヤーということもできない、なんか制限があるとすごい不自由で、こう束縛感が抜けないまま、なんとなく不満足で家に帰られるようなことがもしかしたらあるかもしれないなと思うんですね。今日ちょっと立ち上がってみていただけますか。こうスイッチを入れるということがどういうことかということを経験していただきたいと思うんです。立ち上がって、この目には見えないんですけど、イエス様がおられるんです。信仰の意味で私は勝利者ですという V の字に両手を広げましょう。今、アレルヤ、こうしてスイッチを入れて私たちの主を崇めるんです。今心から主を崇めましょう。声を出されなくてもいいですけども、イエス様、あなたを信じています、あなたを愛しています、あなたに感謝します、今この方に心を向けましょう。イエス様、あなたは死者の中から蘇られた主です。このお一人お一人を愛してくださっています。お一人お一人のうちに宿ってくださっています。お一人お一人の信仰を知ってくださり、 導いてくださっていることを感謝します。どうぞ今週もお一人お一人を励ましてください。手が疲れたら下ろしてくださっても結構です。主よ、どうぞこのお一人お一人を祝福してください。どうぞお一人お一人のうちに宿ってらっしゃるイエス様の御霊が、どうぞお一人お一人を教えてください。祈るときに、聖書を開くときに、御言葉を聞くときに、聖霊様語ってください。お一人お一人に必要な、今日必要なメッセージを語ってください。どうぞお一人お一人のお体に触れてください。この中に弱っているところ、病を持ってらっしゃる方があるならば、イエス様の御霊が今そこに触れてください。イエス様の癒しを注いでください。イエス様、あなたは今も生きておられます。今どうぞあなたが触れてください。今その痛みにあなたが触れてください。今日また体に問題があって教会に来れていない兄弟姉妹一人一人と共にいてください。その家において祝福を与えてください。今その弱っている体を強めてください。傷んでいるところに触れてください。イエス様の癒しを今注いでくださるようにお願いいたします。ハレルヤ、感謝します。どうぞまたコロナウイルス感染からお一人お一人を、ご家族を、職場の人たちを、近所の人たちを守ってくださるようにお願いいたします。ハレルヤ、主イエス様の御名によって感謝して、あなたを祝福して祈ります。アーメン。